今日5、6章両方2つ学んでいきたいと思うんですけど、このバビロン報酬が終わって70年間 で神様がユダヤ人たちみんなエルサレムの方に帰らせられたんですよね。この神殿とかを、再建するため。
We're going to look at 5 and 6 here today, but the Babylonian captivity 7 years are over and God allowed the Jews to return to rebuild the temple there in Jerusalem. And then we've been seeing how there was opposition and distractions and so the work stopped.
で、もう何度も見たんですけど、反対、この敵対とか邪魔なこととかがあって、が多すぎて、で、働きとかは完成できなかったでしょう。
And so prophets like Zechariah or Haggai were sent there to encourage and exhort the people to continue to work.
だから神様が、預言者ザあのハガイとかゼカリアみたいな預言者は使わされて、でみんな進めるためにですよね。このちゃんとかんあの終わるまで働きを働きするためさせるため。
And we've talked about it, but the real thing was there was no temple, and without any temple, there was no proper worship, right?
で、あの神殿がなかったから、もう正しく礼拝できなかったんですね、実は、イスラエルの人たちは。
And I was thinking about this. It's about our priorities. That's what it was. It was about their priorities.
だから、もう優先順位の話をしてたんだけど、そういうが正しい優先順位を作るためにって神様が何度もそういうふうな話をしたんでしょうね。
It's so easy to get distracted, right? It's so easy to let fear and things, other things creep into our lives.
だから気が散りやすいんですよね、私たちはって。だから恐怖感とかいろいろ人生に忍び寄るのも結構簡単だと思うんですけどね。で、フォーカスも変わるし、優先順位も変わるとか。
You know, our priorities, our focus changes, and we get busy, you know, and then it's not...Nothing to do with the Lord. We just get busy.
で、忙しくなるとか。もう神様と関係ないけど、忙しくなるだけ。
So God had to remind the people of Israel, you know, keep the main thing the main thing.
だから一番大事なことは大事しなさいよって、そういうメッセージ何度も何度も神様が語られたんでしょうね。
And so we saw, we've been looking at these eight visions that God gave Zechariah.
で、今まで、あの神様がゼカリアにこの8つのこの幻を見てるんですよね。
And these visions were actually, they're meant to comfort and encourage everyone.
で、みんな慰めて励ますためにこの幻とかがあったんですよね。
And the reminder was God's with them, God's in charge.
だから神様が共におられるよ、神様が全て支配されてるよっていうメッセージがあった。
Remember Zechariah, his name means God remembers.
で、ゼカリア自身の名前の意味は神様が覚えてるっていう意味ですよね、ゼカリアって。
And so God's going to fulfill his promises that he makes.
だから全て、あの、神様の約束全て守るよって、達成されるよって。
And so there are eight visions. And we saw the first five.And so today we're going to see the last three.
で、八つがあって幻で、今まで最初の五つを見て、今日最後の三つを見るんですけど、
Just quick review though, you guys remember the five visions?
で、ちょっと復習したいと思うんですけど、最初の五つの幻を覚えてるでしょう。
The first vision was a horseman among the myrtle trees, right?
最初の一番目の幻は、このミルトスの木の間に立っていたこの赤い馬に乗っている人って。
And then these other horsemen, and they went throughout the world, and they found peace, but not in Israel, right?
で、他の、あの、馬乗ってる方々がいて、で、あの、まあ、世界に広がって、で、広がったら安らかとか穏やかを見つけたんだけど、イスラエル以外ですよね。
Israel didn't have peace yet.
で、まだイスラエルがそういう平和とか安らかとかなかった。
And so the angel told Zechariah that, don't worry, it's going to happen to you. Right? Encourage me.
で、励ましでその御使いがその幻のどういう意味かって説明、 解き明かした時、じゃあイスラエルも完全回復されるよって神様に。
And the reason is, he loved them zealously.
なぜなら、妬むほどみんな激しく愛したからって。
The second vision were the four horns and the four craftsmen, right?
2番目の幻は4つの角、4人の職人の話。4つの角はイスラエルの敵の国でした。
The four horns are the four kingdoms that fought against, countries that fought against Israel.And the four craftsmen dealt with the horns.
で、四つの職人は、四つの角対処したんでしょって、滅ぼしたって。
So God's gonna, God will deal with your enemies. Don't worry. That's what God said, right?
だから神様のメッセージは、敵とか全部対処するよって、任してって神様が言われた。
Third vision was a man with a measuring line.
三つ目の幻は一本の計り縄を持っていた人でしょうね。
And he measured Jerusalem, the Jerusalem
の城壁とかすべて測ったでしょ。
And we saw that the Jerusalem he measured was much bigger than the Jerusalem that existed, right?
で、現代にあったエルサレムよりもうずっと大きいエルサレムの周りとかを測ったんでしょうね。それも神様の約束通り祝福して大きくするよって。
And that was a promise of God to bless and expand the city. And then the fourth vision was Joshua the high priest.
で、四つ目の幻は大祭司ヨシュアに関する幻。
And he was dressed in filthy clothes and Satan was there picking on him, right?
で、汚れた服を着て、で、サタンが彼を責めて、まあ、いじめてたみたいに横にいたって。
And then God rebukes Satan and gives Joshua clean clothes.
で、神様はサタンを咎めて、ヨシュアに清い、礼服を着せたって書いてある。
And so the picture we see here again of comfort is that God's going to bless you. God's going to restore you, Israel.
だからまた、慰め祝福の、こういうメッセージだけど、イスラエル絶対回復、してあげるよって神様が。古くから新しく、汚いから清く。
You know, from old to new, from dirty to sanctified. And Joshua was a symbol also of the Messiah Jesus, which we'll look at again today in chapter 6, the eighth vision, after the eighth vision.
で、もちろん、ヨシュアも、予言として見ると、イエス様の象徴でしたよね。だから今日も同じそういうことを見るんですけど。6章の最後のところで。
And the fifth vision was the golden lampstand and the two olive trees.
で、5つ目の、5番目の幻は、金の燭台と2本のオリーブ木。
And it was a picture of God providing everything.
で、どういう意味があったのは、神様が全ての必要を与えられてるよって。
Right? The oil never ran out.
油とかずっと永続的にずっとあったでしょ。
And we talked about how it's just like the power of the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit in our lives, right?
で、聖霊様の力、聖霊様の働きと同じように私たちの人生にあるように。
And the olive trees represented near fulfillment, Zerubbabel and Joshua, who were the civic and the spiritual leaders.
で、その日本のオリーブ木は、ゼルバベルとヨシュアのことでしたよね。この、市民のリーダーと霊的なリーダーだったでしょ。
And all of these visions, they just reminded them, yeah, you don't have to be afraid. You don't have to freak out. Keep the main things. Trust me.
で、なぜこういう幻があったのは、慰めと励ますため、励ましのため。だから、恐れる必要ないとか。
Whatever God starts, He's going to finish.
神様が始めることを全て完成されるよって。
Whatever God says, He remembers.
神様がおっしゃったことすべて覚えて、すべてその通りやるよ、なさるよって。
And as a Christian, when we read stuff like this, and we see stuff like this, it gives us hope.
だから私たちクリスチャンとしてこういうのを見たら、やっぱ希望があるんでしょ、信頼したらって。
Anyway, that's the review. Today we're going to see the last three. 今日最後の3つの幻を見るんでしょう。じゃあ5章の1節、2節今読みます。Let me read verses 1 and 2, verse 5.
私が再び目を上げてみると、なんと一つの着物が飛んで、巻物が飛んでいた。御使いは私に言った。あなたは何をしてみるのかと。私は答えた。飛んでいる巻物を見ています。その長さは20キュビット、幅は10キュビットです。
So right after this golden lampstand vision, he looks another direction. Boom! Sees another vision, right?
だから、食台の幻を見て頭少しずれてずらして違うところを見たらまたさらにこういう幻があった
Flying scroll
飛んでる巻物飛んでる絨毯みたいかな
Maybe like a flying carpet, you know? But it was big. 20 cubits by 10 cubits is like 10 meters by 5 meters, right? 30 feet by 10, 15 feet. The...
大きかったんですよね。20キュビット、横幅 10キュビット、20キュビットって10キュビットってのは、横幅10メートル、5メートルだから、かなり大きい。
And then verses 3 and 4, 3節、4節、
すると、彼は私に言った。これは全地の表に出て行く呪いだ。盗む者はみんな一歩の面に照らし合わせて取り除かれまた偽って誓う者はみんなもう一歩の面に照らし合わせて取り除かれる私がそれを送り出す万軍の主の言葉それは盗人の家にまた私の名によって偽りの誓いを立てる者の家に入りその家の真ん中にとどまってその家を針と石と共に立ち滅ぼすと
So we see this scroll and it has writing on both sides.
この巻物に両面に書き込みがあったんでしょうね。
One side of the scroll says, every thief is going to be expelled.
だから片面で、一本の面には盗む者はみんな取り除かれるって書いてあった。
And the other side said, every perjurer is going to be expelled.
で、偽って誓うものはみんな取り除かれるって反対側に書いてあったでしょうね。
You know, perjurer, it's a liar who dishonors God, right?
偽って誓うものは、この嘘つき、もう神様のみんなとか、汚すでしょうね。目を汚すとか。
Actually, both of these things are part of God's top ten, the Ten Commandments.
で、出エジプトの20回じゃなくて、20章に書いてある10回を見るとこういうことが書いてある入ってるんでしょうね
Commandment number 8 says You shall not steal
例えば10回の8番が盗んではならないって書いてある
Commandment number 3 says You shall not take the name of the Lord your God in vain
で3番目は主の名をみだりに口にしてはならない
Commandment number 9 saysYou shall not bear false witness against your neighbor.
9番は、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならないと。
And so the message here is simple. When you think about these two sins specifically, stealing and lying, these are the sins that people try to hide, right?
で、結構、なんかの簡単なメッセージがここに書いてあるんですけど、特にね、この、嘘とかこの盗みって見るともうよく人間が隠そうとしてる罪ですよね。
We don't steal out in the open. Well, recently in America, some of these videos you watch, people do now, which is crazy. It's like the Wild West. But you don't normally.
例えば何かを盗むとき、もう明らかにみんなの前に盗むわけはないんですよね。
When you lie,You're trying to hide something.
嘘つくとき何か隠そうとしてるんでしょうね。だから絶対公然でするわけではない。
These are the sins that we do that we think we can get away with because nobody knows.
だからそういう罪とか犯してみたらもう誰も知らないからでしょ逃げ切れると思ってるんだよ。バレないと思ってる。
And yet God says, I know.
でも神様は、いや、ご存知てる、知ってるよって、覚えてるよ。で、いつか対処するって、処罰当たるよって。And he says, I'm going to deal with it. There's going to be a consequence. In the New Testament, in Hebrews 10, God says, vengeance is mine, I will repay. Actually, Romans 12:19 says it too, right? 新約聖書のヘブル10章、まあ、あとローマ12の19も同じこと書いてあるけども、復讐は私のもの。私は報復するって神様言われたでしょ。You know, when we believe in Jesus, we repent of our sins, right? もうイエス様を信じたら自分の罪を悔い改めないといけないんですよね、もちろん。だから許しとかを求めるでしょ。We ask for forgiveness. And so, part of that, Jesus, he says, there's nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known. He said that in Luke chapter 12, verse 2.
だから、イエス様がルカの12章の2節、こう言われたんですけど、覆われているもので、表されないものはなく、隠されているもので、知らずに、住むものはありませんと。
And that's why when we say we're living for Jesus and we're walking in His light, in other words, everything's shown.
だから、イエス様のために生きるって言ったら、この光の中に歩んでるんですよね。隠そうとするものはいらないって。
And if there are things that are hidden, when God comes, the Bible tells us that He's going to bring to light the hidden things of darkness. And He's going to reveal the counsels of our hearts.
で、聖書に書いてある。だから、何かを隠してるんだったら、隠してたら、再び来るとき、イエス様がね、この第一コリント4の5だけど、主が来るとき、闇に隠れたことも明るみに出し、心の中は計りごとも明らかにされますと。
In other words, make no mistake, you cannot hide anything from God.
だから頑張って神様からこれを隠そうと思ったら、隠しようと思ったらできないんですよ。
Even here in Zechariah, what a reminder, right?
Hidden things, God knows. だからゼカリアを読んで、もうこれ私たちのために書いてあるんですよ。だから、隠されてることって神様知ってるよって。
Right? Are there dishonest things? Right?
だから、この、不誠実な人生とか送ってるんでしょう。でしょうか?
Are there things we shouldn't be doing?
やっちゃいけないことありますか?と。
Are we trying to hide things? Are we faking it?
だから、ふりして、もう見せかけ、クリスチャンの生活してるのって。
Are we lying to God?
神様に嘘ついてるの?他の人にも嘘ついてるの?
Do we lie to others?
God's going to deal with it. 神様がそれを対処するよ、取り扱うよって。And it may not be today. Today you might think, oh, I'm safe. で、まあ今日じゃないかもしれない。だから今日は安全だと思うかもしれない。
But God's going to deal with it. でも神様が、対処する、されるよって。だから、逃れると思ってもできないんだ。And then on top of that, you know, we have the Holy Spirit, and the Holy Spirit convicts us of sin and of righteousness and of judgment, right?
あと聖霊様もあって、で、聖霊様が、罪、義、裁きについて私たちの誤りを明らかになさいますって聖書に書いてある。だから、何が正しい、何が正しくないかって聖霊様が示してくださる。
You know, so what's right, what's wrong? The Holy Spirit shows us. You ever notice that? When we do something wrong, or that we're not supposed to be doing, we look around.
やっちゃいけないことするとき、周り見るでしょ、チェックするでしょ。知ってるから。
Because we know, 私たちが。That's the Holy Spirit working in our life.
聖霊様が私たちの人生に働かれてるからって。神様が見守ってるじゃん。守ってくださってる私たちを。
He's looking after us, God is.
正しいことをやってほしいから。
Because He wants us to do what's right.
Question is, how to respond, right? How do we respond? だからどうやって反応としてるのって。それがメインですよね。
And the more we ignore the voice of the Holy Spirit, the more difficult it gets to hear. で聖霊様の御声を無視しようとしたらだんだん聞こえづらくなってしまうんですよ。変えづらくなるんですよ。
It gets more difficult to change, right? Because our hearts get hard.
心がだんだん硬くなるから。
It's like getting earwax and instead of taking it out of your ears, just putting it in dirty.
まあ汚い話けど、あれ、あの耳垢とかを取って耳から取るんじゃなくて詰めるみたいな。神様が対処するよ、裁かれるよって。 God's going to judge that.
And so the scroll says there's a curse for those who practice evil.
だから習慣的にこの悪を行っている犯している人たちに呪いがあるよって、この巻物に書いてある。
We talk about this often in Galatians 6:7 says, don't be deceived, right? God's not mocked, whatever a man sows, that's what he's going to reap.
まあよく引用するけど、ガラテヤ 6:7、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りするとなります。
And he says, if we sow to the flesh, what do you reap? We reap destruction.
だから、肉に巻けば滅びに至るって書いてあるんでしょうね。
See, Numbers, Old Testament, Numbers 32:23 says, But if you do not do so, then take note, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out.
で、旧約聖書の民数記の 32:23 こう書いてあるんですよ。しかし、もしそのように行わないなら、その時あなた方は、主の前に罪あるものとなり、自分たちの身に降りかかる罪の罰を思い知ることになるって。
And I read a funny story about the police in Pennsylvania.
あの面白い話、あの記事、話を読んだんですけど、アメリカのペンシルバニア州の警察についての話。
They were interrogating a suspect about a crime.
で、容疑者がいて、その容疑者をこの尋問してるところであったんだ。
And what they did to this guy was they put a metal colander, just a colander, the stuff you rinse out pasta with, on his head.
彼の頭の中にザルをかぶせたんだ。ザルってあのそばを作るザルみたいな鉄の。
And then they took a bunch of cables and they clipped it onto the thing and they clipped it to the copy machine.
で、ケーブルを取ってザルにつけてピッピッピッで反対側にコピー機にクリップしたんだ。
And in the copy machine was a paper the guy didn't know that said, you're lying.
で、コピー機に紙が置いてあったんだよ。お前嘘ついてるんだって、紙が。
And so they would ask these guys questions. The guy didn't know. He was kind of dumb.
彼はバカだったんだから知らなかったけど、あの質問に聞かれたとき答えたんですよね、容疑者が。
And every time the police thought this guy was lying, they pressed the copy button and the paper would come out. You're lying.
で、嘘っぽいの答えが出たとき、警察がコピー機のボタンを押したんだ。ピンで紙が出た。嘘だって。
And they did it numerous times. You're lying. You're lying. You're lying.The guy thought it was a lie detector.
で、何度も押して、嘘だ、嘘だ、嘘だって、紙が出て、まあ、それは嘘、あの、発見機だと思ったんだ。
And eventually, he confessed.
で、結局、その、犯した罪とかを、あの、自供したんだって。自白したんだ。まあ、変な話だけど、
You might think this guy is stupid. But we all have consciences, you know? All people do.
で、だからその人は頭おかしいだけ、あの、バカだったと思っても、実は人間って魂あるじゃん。道徳的なこと、何が正しい、何が正しくないかって、なんとか分かってるでしょ？特にクリスチャンが、聖霊様が私のうちに住んでおられてるから何が正しい 何が正しくないって分かってるでしょ。
Especially as Christians with the Holy Spirit. And you think about, you ever feel so guilty
that you can't do anything. もう罪悪感っていう感じたことあるんですよね、みんなは。
There's been times in my life where I feel so guilty that I just got to deal with it and repent, you know?
まあ、昔とかも結構あるんで、僕は。なんかわからないけど、気持ち的に罪悪感ばっかりがあって、で、やっと悔い改めて、ちゃんとすべて対処したって。
Because what, you know, you realize that sin, it doesn't just affect us even, right? It affects the people around us.
だからその罪とかは、私たちに影響するだけではなく、周りの人も影響があるでしょ？
Family and our friends and co-workers and whoever else.
家族とか友達とか、同僚とかコワーカーとかって。
And God knows everything, so there's no sense in hiding.
で、神様全部ご存知てるから、隠す必要もないでしょ。
1 John 1, 8 to 10 says, If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us.But if we confess our sins, he's faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So we're sin. So admit it.
第一ヨハネ1の8から10。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですからその罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神の偽り者とすることになり、私たちうちに神の言葉はありませんって。
You know, God's desire is to save, right? It's to forgive.
神様のこの望み、希望っていうのはみんな救われたいんだ。みんな、許されたいんだ。許したいんだ。
But at the same time, he's just. So he has to deal with unrepentant sin. Let's not have any. Right?
でも正義な方だから、いつか罪、邪悪、悔い改めてない罪とか対処しないといけないでしょ。
Let's go on. Vision number 7 from verse 5.
じゃあ、7つ目の幻は5節から。じゃあ今全部読む。5節から11節まで。
Let's just read the whole vision.5 to 11.
私と話していた御使いが出てきて私に言った。目を上げて、この出ていくものが何かを見よう。私がこれは何ですかと尋ねると、彼は言った。これは出ていくエパマスだ。さらに言った。これは全地にある彼らの目だ。見よ、鉛の蓋が持ち上げられると、エパマスの中に一人の女が座っていた。彼は、これは邪悪そのものだと言って、その女をエパマスの中に閉じ込め、エパマスの口の上に鉛の重しを置いた。それから私が目を上げてみると、なんと二人の女が出てきた。その翼は風をはらんでいた。彼女たちには、この鳥の翼のような翼があり、そのエパマスを地と天の間に持ち上げた。私と話していた御使いに尋ねた。この私たちはエパマスをどこへ持っていくのですか。彼は私に言った。神ある後に、その女のためで神殿を建てるためだ。そこで整うと、そこの台の上にそのマスを置くのだと。
It's kind of a strange vision again.
ちょっと変な幻これはって。
There's a woman inside a basket and trapped by a lead disc. Try and draw that one.
エパマスがあって、その中に女が入ってて、そしてその女が鉛の重しが蓋で閉じ込められてるなんて。
It says a woman is wickedness, right?
で、女は邪悪そのものって。
Some of you ladies might think, why not a guy?
もしかして女たちがなんで男じゃないの、邪悪はって。
In the Hebrew language, the word for wickedness is feminine. That's why it's a woman here.
ヘブル語の、もともとヘブル語で、この邪悪っていう名詞が女性名詞。だから女と例えてると思う。
But it says wickedness gets trapped and it's taken to Shinar, right? Shinar is Babylon. で、神あるまでその邪悪が持っていかれたんでしょうね。神あるってのはバビロンの話でしょ。バビロン。バビロンはこういう、まあ、罪の源だから。It's the source of this sin, right? Again, strange vision. What does it mean? で、どういう意味ですかこの幻はって。First, it says here in the Japanese, doesn't say it in English. English says basket. 英語でカゴってここに書いてある。日本語でエパマスって書いてある。エパマスの方がいい。The word here is ifa, which is how you measure stuff with. エパって、この、例えば、粉とかを測る量ですよね。エパって。小麦粉の1エパとか。Like one ifa of flour or whatever. And so many believe this basket, it's a symbol of measuring stuff. It's a symbol of commercialism. It's a symbol of trade.だからこのエパ、このカゴってどういう意味のかって、これはこの商業とか商売の創造と、創造って、創造。象徴。だと思ってる人多いんですよ。Right before this, God said, I'm going to judge lying, I'm going to judge stealing, and here it says, I'm going to judge wicked commercialism. だからこの前に嘘とか、盗みとか裁かれるよって神様言ったら、今邪悪な商業。を裁くって邪悪の商業って何でしょうかね。もちろん、むさぼりとかわがまま、貪欲とかプライドですよね。 When you think of commercialism, the wickedness of commercialism, it's things like greed and pride and selfishness. And so what we see in this vision is God is purifying Jerusalem. だから神様がエルサレム自体清められてるってわかるでしょ、この幻で。He's taking this idol. Jesus in the New Testament calls it mammon. In the Japanese Bible, they don't use the word mammon. They just call it stuff, riches. 英語の聖書にイエス様がマンモンっていうこの偶像の名前って、富っていう偶像の名前があって、そのまま名前使ってる。日本の聖書には富って書いてあるだけ。でも偶像、富は偶像になるっていうことですよ。But our riches become our idols.And here God takes this idol and he puts it back where it belongs. だから神様が今ちょうどここで神様がその偶像を取ってあるべきところに戻すってバビロン。In fact, it says at the end here, he's going to set it on its base. That means he's going to set it up as their idol. もうだから台の上に置かれるって書いてあるのも台ってもう偶像として設置されるよっていう意味。Babylon was the center of commercialism. Read Revelation 2. Not Revelation chapter 2, Revelation also.
で、黙示録も読んだら、バビロンがこの商業の中心地だよ。だから欲張り、むさぶり、プライドの中心地だよ。
It's the center of things like greed and pride and selfishness, even in Revelation.It started all the way back in Genesis chapter 11. Don't turn there, but you heard of the Tower of Babel. That was in Shinar, Babylon.
で、も、創世記11章から始まったけど、開かなくていいんだよ。みんなバベルの塔って知ってるでしょ、そんな話。神あるのところ、バビロンだったんだ、これは。
And what was it? People thought they could reach God on their own strength, with their own stuff.
で、創世記の11章の話を見るとみんなが自分の富で自分の力で自分のもので神様まで届けると思った、まあ、神様になれると思ったんだ。
Here's the thing. For Israel, 70 years they were in Babylon. God says, it's time to go home. It's time to worship correctly. Most of the people didn't go home.
バビロン捕囚があって70年間だったでしょ。で、やっと神様が、はい、じゃあ、エルサレム、その神殿再建するために帰ってもいいよってみんなに言って、ほとんどのみんなはバビロンにいただけでしょ。
Why?
なぜでしょうか。好きになったからバビロンが。Because they liked it. They got used to it. もう慣れてきたんだ、バビロンのこと。
They liked all the stuff they had. The money.
その物、 稼いだお金すべて好きになったから。
Right? Babylon is going to be the commercial capital of the world, the religious capital of the world, Revelation 17 and 18.
黙示録17章、18章を見ると、バビロンが商業の中心地とか宗教の中心地になるんでしょ？もう偽宗教だけど、false religion, of course.
But just like the Tower of Babel, false religion, your stuff is good enough.
でもバビロンの塔、バベルの塔と同じように、みんなが自分のものが十分だ、自分のものが神様なんていらないっていう宗教でしょ。世の終わりに同じ宗教みたいなのも出てくるんだって。
Now, again, I have to explain this because people think, oh, then if I'm a Christian, I'm going to sell all my stuff and I'm going to be homeless.
でちょっと誤解しないでってちゃんと説明させて、まあ、ある人たちは、ね、だからクリスチャンだったらじゃあ全てのものを売らないといけない、貧しい人になってホームレスになるよ神様のためだったら、no.
There's rich Christians.
いや金持ちクリスチャンがいるはずな。
Even in the Bible, look at Abraham, he's loaded.
アブラハムも金持ちだったんだよ、アブラハムが。
But that's not the point, right?
でもそれはメインポイントじゃないって、金あるかどうか。
In fact, God chooses poor people most of the time. The first century church was full of slaves. Why is that?
でも多くの場合、神様は貧しい人を選ばれる。だから初代の教会を見ると、ほとんど奴隷とかだったんでしょう。なぜか分かるでしょ？神様は信頼しようとしてる人だけだったから。神様がもっと素晴らしいこの御業をその人たち通して示すことができたから。
It's because those people are the ones that realize their need for God. And those people are the ones that God would show his great work through. Right? Why did Jesus say it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God?
なぜイエス様も金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですって、なぜイエス様はこう言われたの？
It's just because the relationship with man and money can be a dangerous relationship if God's not first.
神様と人間の関係が一番にしないと、神様あ人間と金の関係が危険な関係になる、だから。
Hey, let's be good stewards, right? The Bible talks about responsibility. I think Jesus talks about stewardship probably more than anything else.
もういい管理人になりたいんですね、私たち。もうイエス様の話とか見ると、この管理人、責任を持つことは結構、もうたくさん話したんです。一番多いかもしれない。
And everything we have, we know it's from God.
で、持ってるものすべて神様に与えられたものってわかるでしょ？
But the moment we take our stuff, and if, oh, God's here in our lives, and the moment we take our stuff and put it above God, right, we're going to be in trouble.
だから私たちの人生で神様一番しないといけないっていつも言うでしょ。でも自分のものを神様の上に入れたら困るよ。まあどうやって説明するか。正直ぶっちゃけ困る。
We're going to be in trouble.1 Timothy 6:10 says, For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows.
第1 Timothy 6:10 節で、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために、信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し抜きましたって。
So many people stray because of their relationship with money.
多くのクリスチャンですよ。金の正しい関係がないから神様から迷い出る。
Could be promotions at work. It could be just having more money to buy more stuff. You know, the more stuff you have, the more time you need to maintain it. Less time for God. Right?
もうだから、まあ、仕事でもう昇進があるとか、もっとお金があるからもっと物買うとか、でもっと物買ったら面倒見ないといけないんだから時間もなくなるでしょ、神様のための。 Or we think, well, I just use my money to fix my problems. で、お金があるからお金を使って問題直せるでしょうとか思う。And what we do is we're putting band-aids on a leak. で、水漏れに絆創膏を貼ってるだけ。で、また貼る。で、また貼る。で、また貼る。で、また貼る。で、どうするの？いつか爆発するでしょう。At some point, what happens if you just keep sticking band-aids on a leak? Oh, it happened here at the church. 教会でそういう仕事を起こったんでしょ。水道に穴があって、水道テープ貼っただけ貼っただけ貼っただけでバーンと水漏れになった。だからここまで来たんだ台所の。I've seen it actually in people's lives. I've seen it ruin people's lives. もう人の人生を台無しにするの見たことあるんで僕は。Always trying to make money, you know?And this is what I hear. Oh, the more money I have, the more I can tithe. They don't give it to church. Not that it matters.
もっとお金があったらもっと献金できるからって自分を納得させようとすると教会に来ないその人は。
And they're never really happy and always have relationship problems and can't be satisfied, you know?
だから幸せもできないになれないし、いつも問題がある、人の関係の問題もあるとか、家族関係の問題あるとか、いろんな問題があるってもう満足できない。
Even in the Bible, there's a guy named Demas. 聖書の中にデマスっていう人って覚えてる？ He was a fellow worker of the gospel with Paul.
パウロと一緒に神様使えてたんでしょ。使えてたんでしょ。同僚者。
But what happened as time went on?
でも時間が経って何起こったか覚えてる？
In Paul's last letter in the Bible, 2 Timothy, this is what he said about Demas. パウロの最後の手紙、
もう本当に死ぬ直前の手紙、第二テモテにパウロがこう書いたんでしょ、デマスに関してって。
2 Timothy 4:10, he says, Demas has forsaken me, having loved this present world.
デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。
Demas loved the world. He loved the things of the world more than serving, more than God, more than serving God.
だから神様に仕えることよりも、神様よりもデマスがこの世のものを愛してたんだって。
See, that's the lie, actually. That's the temptation from Satan we have to be wary of. Wary of.
これはサタンの嘘でしょ。だから気をつけないといけない、この誘惑でしょって。
Jesus says, what does it profit a man if you gain the whole world and you lose your soul?
イエス様が言われたのは、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか？
He says it in Matthew 16:26 and Mark 8:36 and Luke 9:25.
マタイ 16:26、マルコ 8:36、ルカの 9:25。同じこと書いて、まあ、ルカの 9:25 の方で、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の気があるでしょうか。
Actually, in Luke's version, he says, What does it profit a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? You can't take it with you. Eventually, it's all going to burn.
死んだら自分の持ち物すべて持っていけないんですよ。いつか焼き尽くされるんでしょう。
And that's what we see here.
そういう話、今の幻は。じゃあ、続きまして、6章、最後の8つ目の幻。
The eighth one here in chapter 6, verses 1 to 3, 1節から3節。
私が再び目を上げてみると、なんと4台の戦車が、二つの山の間から出てきた。山は聖堂の山であった。第一の戦車は赤い馬が、第二の戦車には黒い馬が、
第三の戦車には白い馬が、第四の戦車にはまだらげの強い馬が数頭ずつつながれていた。
Zechariah sees four chariots, it says, coming from between two bronze mountains. 聖堂の山の間、二つの聖堂の山の間から出てきた四台の戦車って書いてある。聖堂って聖書の中にどういう意味があるかわかるでしょ。 In the Bible, what does bronze mean? It's a symbol of judgment. 裁きの象徴ですよね。So the chariots are going to bring judgment. だからその戦車は神様の裁きをもたらすって。Remember the first vision in Zechariah 1, the horses just kind of did a recon mission, right? They just looked.
もうゼカリアの一章の最初の幻で馬の話もあったけど、そこでもうまあ、偵察しただけでしょうね。今は裁きをするんだ。
Now we're going to see judgment. And we've seen horses, similar horses in Daniel and Revelation.
で、ダニエルとか、ダニエル書とか、黙示録、まあ、似てる馬の話が出てあった。あって、まあ、関係あるかどうか分かんないけど、関係あるかもしれない。
Maybe they're related, you know, in Revelation, these horsemen bring judgment. That's what we see.
例えば、黙示録の場合、その、馬乗ってる人たち、裁きをもたらすんですよね、同じように。だから関係あるかもしれない。分かんないけど、大患難の前に。
Before the Great Tribulation. But let's read on 4 to 8, で4から8。
私は私と話していた御使いに尋ねた。主よ、これらは何ですか？御使いは答えた。これらは天の四方の風だ。全地の主の前に立った後に出ていくことになる。そのうちの黒い馬は北の地へ出ていき、白い馬は西へ出ていき、まだらげの馬は南の地へ出ていく。強者たちが出てきた。それらは地を駆け巡ろうとしていたので、彼が言って、地を駆け巡れと言うと、それらは地を駆け巡った。その時、彼は私に叫んだ。次のように告げた。見よ、北の地へ出て行った馬を。これらは北の地で私の霊を鎮めた。
So these horses go, it says north and south. 北の方と南の方に行ったでしょ、この馬車、戦車。馬車じゃない戦車。The north in Zechariah's time would be Babylon.
ゼカリア時代、北の方って言うとバビロンでしょ。南の方って言うとエジプトでしょ。
South would be Egypt. And they go and they bring judgment on those places.
で、そういうところで裁きをもたらすでしょ。
Actually, verse 8, it says, and he has come back and given rest to my spirit.
8節の最後のところで、見よ、北の地へ出て行った馬を、これらは北の地で私の霊を沈めた。霊を沈めたことって、最後まで全部完成したよっていう意味。完全裁きをしたって。
Complete judgment, it's done. That's why God has rest here. They calm God's wrath down.
神様の怒りを落ち着けさせたって。
All the enemies of God were judged. 神様の敵全て裁かれたんだ。And one more thing before you go on. Babylon and Egypt I mentioned.
で、ここでバビロンとエジプトの話したんだけど、バビロンは偶像礼拝とかプライドの象徴ですよね。
Babylon's a symbol of idolatry and pride. Egypt is a symbol in the Bible of sin.
エジプトを見ると、これ罪の象徴でしょ、聖書の中に。罪の世界から神様がイスラエル救い出されたんですよね。
Israel was saved from sin, saved from Egypt.Symbol of pride and idols and sin gets judged, right? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life.
だから偶像とかプライドとか罪が全部裁かれるよって。もう聖書には肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢とか神のものではないもの全て裁かれるよって。
You know, the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever.John wrote.
だから用と用の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けるって。
Everything that's not from God gets judged. 神様のないもの全て裁かれるって。
でも神様のためにすることは全て永遠に続くって。
But everything done for God abides forever. That's why proper worship, rebuild the temple. Worship together.
だから宮の再建が大事だった。正しい礼拝仕方が大事だったんだ。イスラエルにとっては。
ちゃんとただ必要なことフォーカスしてって。Focus on what's necessary. So many temptations, so many distractions. いろんな誘惑、いろんな誘惑とかいろんな妨げとかあったんだ。
Now let's end off here. And then at the end of chapter 6, we see something interesting. We're going to see the crowning of Joshua, who's the high priest.
で最後のところ、9節から読むとね、大祭司なのにヨシアが王の戴冠式があったんでしょう。これから見る。
9-11。また、私に次のような主の言葉があった。捕囚の民であったヘルダイ、トビア、エダヤから捧げ物を受け取れ、その日あなたは行ってバビロンから帰ってきた。ゼパニエの子ヨシュアの上に入れ。銀と銀を取って冠を作って、エホザダクの子を大祭司ヨシュアの頭にかぶらせって。
So the more people returned and they brought stuff from Babylon, right?
だからもっと人がバビロンからエルサレムに戻って帰って物を持ってきたんだ。お土産みたいな。
で神様がそういう金と銀を取ってこの冠作ってって言ったでしょ。
God says, take that stuff, make a crown. Make a fancy crown.
だから豪華な冠作ってって。
Now, does this seem weird to you?
これなんかおかしい話ですよね、ちょっと。
Joshua is a priest.
ヨシアは祭司でしょ。だったでしょ。
王様じゃない。
In the Bible, there was a rule, a pretty hard and fast rule.That no man could be a priest and a king at the same time.
聖書の中に大きな大きな固いルールがあったんですよ。人間は同時に祭司と王様になれない。
You can't be the civic leader and a spiritual leader.
A spiritual leader. この市民のリーダーと霊的のリーダー同時になれないと。
David.He loved worshiping God. I wonder if he wanted to be a priest, but he was a king.
で、ダビデは賛美とか礼拝が好きで、もしかして祭司になりたかったけど、王様でした。
Saul was a king, and when God wasn't speaking to him because of his sin, he decided to do the priest work, and God busted him. Or even Uzziah, he died as a because he didn't do the work of the Lord properly. He didn't obey, right?
で、
Uriah? Is that? I don't remember.
で、例えばサウロ王も、サウロ王でもう神様に従わず、神様の御声聞こえなくなってしまったから、祭司の例えば前哨の息に捧げようとしたんだ。神様にすぐ懲らしめたんだ。
But here, Joshua is a priest and a king, and it's okay. Why?
でもここでヨシュアは、祭司なのに王様としてこの冠作ってる。なぜ OK なのって。
This is a foreshadowing of Jesus.
これは後で登場する、されるイエス様のこの、
foreshadowing の伏線でしょ。
It's not talking about Joshua, it's talking about Jesus. これは実際のヨシュアの話じゃなくて実際イエス様の話。
And here's the interesting thing. これは興味深い。
Joshua is Jesus' name.
みんな知ってるでしょ。ヨシュアはイエス様の名前って知ってる？
イエス様ってヘブライ語で見るとヨシュアだよ。
In Hebrew, Jesus is Joshua. Why is he called Jesus? Because in the Greek New Testament, his name is Jesus.
だからなんでイエス様、イエス様、イエス様と呼んでるのって。ギリシャ語の新約聖書にはヨシュアはイエスって。
We're talking about Jesus here.
これメシアの話、イエス様の話。
Jesus is the only king and priest.
イエス様だけが唯一の同時に王と祭司、大祭司って。
Actually, Jesus is the only prophet, priest, and king at the same time.
イエス様だけが同時に預言者、王様、大祭司だと思う。すべて含めて。で、最後まで読む。あ、最後じゃなくて、13まで。12、13まで。 で彼にこう言え、万軍の主はこう言われ、見よ、一人の人を、その名は若枝、彼は自分のいるところから芽を出し、主の神殿を建てる。彼が主の神殿を建て、彼が意向を帯び、王座について支配する。その王座の、傍らに一人の祭司がいて、二人の間には平和の計画があるって。だからイエス様ですよね、若枝。
Jesus is the branch. We saw this in chapter 3, 3章のところで見たでしょ。Jesus is the branch of the Lord. Jesus is the branch of righteousness to David, tells us in Isaiah and Jeremiah. イザヤ書、エレミア書とか見ると、
イエス様が主の若枝、ダビデに一つ正しい若枝とか。
And Jesus is going to, from Jesus, we, there's a branching out. イエス様からこの芽を出すって書いてある。In other words, Jesus is the source of light. Jesus is the source of fruit. イエス様が、you know, of life and light. 光と、イエス様だけが光と命と、あと、実りとかの祝福の根源です。源ですよね。Jesus is going to build the temple, actually. イエス様が主の神殿を建てるよって。And this is, and here's the thing. We're talking about future stuff. We're not talking about a physical temple like Zerubbabel's temple here.
で、今、将来の話、予言の話だから、これ、実際的、物理的なゼルバベルの神殿のような話じゃないんです。この神殿って言うと、新約聖書、神殿って見ると、これは霊的の神殿の話ですよ。
We're talking about a spiritual temple. You know what the spiritual temple is? It's the church. It's you and I.
で、霊的神殿は何ですかって見ると、これ教会のこと、クリスチャンのことですよ。
1 Corinthians 3:16, Paul says, Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?
第1コリント 3-16 でパウロがね、あなた方は自分が神の宮であり、神の聖霊、御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか
?In 1 Corinthians 6:19 he says, Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own?
第1コリント 6-19 節で、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。
And then in 2 Corinthians 6:16 it says, What agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people.
第2コリント 6-16 神の宮と偶像に何の一致があるでしょう、私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるって。私たちは神の宮。
We're the temple of God. Jesus is at work in and among us.
イエス様が私たちのうちに、私たちの間に、私たちと共に働かれてるんだって。今もすでに。
Already.And there's going to be a day when Jesus comes and he's going to sit and he's going to rule on his throne physically.
で、ある日が来て、もう神様、イエス様が絶対王座について支配するでしょう。
And to Israel again, all this prophecy, all that they're talking about, it's incomprehensible. It makes no sense, right?
でイスラエルがのみんながこの予言とか聞いたら、まあ、私たちもそうかもしれないけど、まあ、本当に分かりにくいって無理なことでしょ、この無理な話これはって。
No priest can sit on the throne, they thought.
絶対祭司は王座に座ることはできないよって。
And yet God says, the Messiah will.
でも神様はメシアはするよ。
This is encouragement now.Right? God wins. God remembers. He's going to do what he says.
神様はすべて覚えて、すべておっしゃった通りするから、神様に勝利があるよ。こういう励ましってわかるでしょう。
Let's read to them. 最後まで読む。14、15。
その冠は、ヘルダイ、トビア、エダヤ、ゼパニアの子、ヨシアの記念として、主の神殿の中に残る。また、遠く離れていた者たちも来て主の神殿を建てる。その時あなた方は万軍の主が私をあなた方に使わしたことを知る。もしあなた方が自分たちの神主の声に確かに聞き従うならそのように
なる。Again, this is prophecy, right?
これは予言。
So they're going to make this crown, but they're not going to really put it on Joshua right there.
だから冠作って、もう実際ここに 今に住んでいたジョシュアの頭に置かないでしょ。
たった祭司だったから。He was just a priest.
But it says here it's a memorial for the Messiah, for Jesus.
でもこれはメシア、イエス様のための記念として作ってって。
God's temple is going to be built. 神様の神殿が建てられるはずだから。And he's going to use many different people. 多くの人を用いられて、使わされてって。
You know, as we finish off here, I just want to take a look at the end of the last verse here.
だから、まあ、そろそろ終わりたいと思うんですけど、最後の節の最後のところにちょっとみんな注目してほしい。
It says, and this shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God.
もしあなた方が自分たちの神、主の声に確かに聞き従うなら、そのようになるって書いてある。
For Israel, this is prophecy, right? It's, a lot of it's distant future.
だからイスラエルにとって、これは予言の話、将来の話。
For us, a lot of this is future too.
私たちにとっても将来の話があるんですよね、予言。
Jesus' return, イエス様の再臨とか、
God judging all sin, 神様は全ての罪を対処することとか。
But, even though it's the future, there's still work that needs to be done now.
将来の話だから、将来でいいやって思うよりことよりも、今も神様の働きがあるってわかるでしょう。
God has a call for you.And he wants us, he wants you to diligently serve him.
神様はみんなのためにちゃんと飯がある。で、勤勉で仕えてほしい。僕じゃない、神様がだよ。
We all have roles in the kingdom of God.
みんな神様の御国にみんな役、いろんな役割がある。体がいろんな器官があるように、いろんな賜物あるって聖書に書いてあるでしょ。
The Bible says, just as the one body has many, parts,The body of Christ has many members too. And we're saved by grace, right? We're saved by what Jesus did. But there are such things as blessings based on our obedience.
で、100% 恵みによって私たちが救われた。100% 間違いなく。でも、従順さに依存する祝福もあるんでしょ、聖書読んだら。
God wants to bless his kids.
神様は子供たちに祝福したい、されたいと思うんですよ。
Again, this is not salvation. これ救いの話と違う。
But in this life now, there are blessings. でも今生きてるこの人生の中に神の祝福があるってわかるでしょ?
Think about this. Again, I have to be careful because this is not legalism, right?
で、本当にまあ、ちゃんと説明しないといけない僕は。なぜかというと、これ偶像礼拝の話と全く違う。
But let me ask you this. How is your life now?
でもみんなに聞きたいことがある。今の人生、今の日常生活はどうみんな。
Are we diligent with the things of the Lord?
神様のこと勤勉でやってるんですか
are there things we need to get rid of?
取り除かないといけないことがありますか
Are there things we need to repent of?
悔い改めないといけないことありますかって。
Right? Just like Israel. Are there things that we're trying to hide that are getting in the way of building his temple?
で、神様の神殿を再建の妨げになってる、隠そうとしてることってある私たちは。邪魔になってることある
And then you might think,Where is God's blessing in my life?
Hey, 神様の祝福って私の人生にどこにあるかって思う?
That's the message here.
それは今日のメッセージでしょ。
God is salvation. God saves. 主は救いだはず。But now that we're saved, God wants to participate in our lives and he wants us to participate in his work.
でも救われてるから、もうすでに救われたから、神様が私たちの人生の中に参加したい。で、逆に神様の働きに私たちを参加させたいんだ。参加してほしいんだ。Again, not by might, not by power, but by spirit, right? で、権力によらず、能力によらず、御霊によって、神様の霊によって。それを覚えましょう。Let's remember that. じゃあ、お祈りします。Let's pray.